YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月25日金曜日第285回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、先日の第33回目黒区民さん祭り、市長放送からね、いつも言うてんじゃ、駒沢通り沿い、謎の三角ビル、ゴプロ1階スタジオに戻りまして、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもね、どうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、オープニング恒例、今日は何の日ということで申し上げますならね、9月25日は巷では介護の日だったりね、あと10円カレーの日とからしいんですけどもね、なんといっても私個人として申し上げるなら、遡ること2003年の今日、この日はですね、何を隠そう、私サンママンキーボーイ等が、クラウンレコードからめでたくメジャーデビューした日でありましてですね、これはめでたいですね。拍手の一つももう一切なく静かに多く静かな立ち上がりの楽大エフィルでございますけども、まあまあそんなこんなでね、個人的には本当にあれから早6年が経過したのかなといった向きではありますんですけどもね、とにかくでもまあその当時は、慶応レコードさんね、学芸大学駅周辺にありますけども、慶応レコードさんにおけるインストアライブにてね、まあファンの方たちが大変ですね、たくさんお越しになっていただいて、まあ即売会の売れ行きの勢いに担当者が思わず本社へ CD を合わせて追加分を取りに行ったとですね、いったような輝かしい日々から数えてね、本当にまああれから6年の日々が経過したわけですが、さあ果たして今回の新曲中目黒の夜もですね、またまたそんなチャンスが巡ってくるのでしょうか、どうでしょうかね。夢をもう一度と言ったそんなサンママンことキーボーイ伊藤と、そしてこちらと言いますと、同じく先日の目黒区民さん祭りにおきましてね、 JT タバコ産業さんの白地にエコの緑も鮮やかなコントラストのユニフォームを身にまとわれ、わざわざ学園へね、お仲間の奈良さんをお連れいただきましてね、放送に乱入していただいたのはありがたかったのですが、しかし結局気がつけば氷川きよし君とポリフェノール話から縁が離れることはなかったという、そんなきよし君とワインがあれば、あとは何もいらないといった、そんな学芸部第4週目の女性サブパーソナリティといえばこちら、
はい、森下君です。
はい、そんな森下さんとね、今日も愉快に楽しくお送りしてまいります学大 FM ですが、朝森下さん的にはここまでの印象や近況を伺ってまいりたいと思いますけど、いかが、
やっぱりあのさん祭りの方の印象がまだ鮮明に頭に残っていますので、
なんちってもね、大変な、まあ、人数だったりとか盛り上がりだったわけですけども、
本当に、
森さん的には学園風で参加するのは、まあ、今年でもまあ5回目だったわけなんですけども、目の前にワインのワインの車が止まっちゃいましたけども、
これは差し入れですかね。
なんで差し入れだったらありがたいですけどね、まあ、間違ってもそんなことないと思いますけども、隣のお店への多分、
ね、
あの納品じゃないかなというふうに思いますけどね。
私赤の方が好き
やかましいわ誰も聞いてないから運転手さんは、だからそれは置いといて、サンマ祭りの方、何回目の出荷だったんでしょうか、出荷っていうか、
私はあの2回目だったんですよ。
あ、2回目だったのね。
はい、
はい、まあ、今年も大変な人数でね、人でまた盛り上がりで大変でしたけども、どうでしたか JT さんの方の盛り上がりは。
たくさんの方が来ていただきまして、去年よりもたくさんの方に参加していただいたんですよ。
あ、人数的に去年、あ、それはイベント の、はい、JT さんとしてはね、私の、まあ、正直な印象としては、多少連休っていうかシルバー、ウィークだったじゃないですか、
はい、
でそんなことがあったんで、いつもの、まあ、人数人手よりはちょっとそちらのシルバーウィークの方で、遠出される方が多くてね、まあ、実質的にちょっと普段より少ないかなって印象だったんですが、それでも多いですよね。
すごかったですね、サンマの長者の列とか並びたかったんですけど並べないみたいな、
まあやっぱりね、普通にサンマにやりつこうと思ったら、もうだって朝の5時から並んでるって言うんだから、
いや前日から並んでた
前日から並んでる人もいるのかね
、はい、
まあま
まあ、この時期一番の、ね、盛り上がりなんで、本当にそういった形で、ね、この前は大変お疲れ様だったわけですけども、まあ、新たに、ね、あの時からまた学芸風今週改めて放送を聞いていただくという方もおいでかもしれませんので、ね、そういったリスナーの方にはどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思うわけですけども、森下さん的には今日はまた素晴らしいゲストの方を、ね、
はい、
お連れいただいているということでね、はい、そんなゲストの方、まあ、本編でいろいろ詳しいことを伺ってまいりますけども、お時間的にはあのスタートしませんとお招き入れることができませんので、じゃあね、番組的にはぼちぼちと始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
森下明美の
学大 FM。本日はね、学大 FM の先日の、まあ、目黒区民さん祭りからのね、視聴放送から戻ってのレギュラー放送ということでございまして、まあお天気もこの前も大変暑かったんですけども、今日もまたね、非常にこう良いお天気には違いないわけでして、でもまあ、日差しが暑い中でもね、すっきりすっかりとこう秋めいてくる印象があるんですけども、どうですか体調とか。まあ全く問題なくて、ワインも美味しくて、
それがちょっと風邪ひいちゃったみたいなんですよ。
風邪ひいちゃったの。
はい、ちょっと控えめにね今してたんです
けど、そのぐらいの方がいいな。
はい、あれうるさいですか。
いやいや、うるさいことはないけどいや、あんまりもうあなたはそういうほら、もういつもアクティブでね、もう パワフル溢れるエネルギッシュな女性だから、ちょっとそういう控えめぐらいな感じの方が、あ、男性の器としてもおしとやかだったりとか、なんか影のある女だなと。
影のある女、今日は影のある女、森下明美です。
影があるっていうのも、それなんかや、あの闇上がりみたいな、
闇上がり
これから闇に入っていくみたいな、影じゃなくて闇みたいな。
いや、でも本当にやっぱり目黒のサンマ祭りで、
はい、
サンマのあの煙にやられちゃったみたいで、
あるかな、
ちょっと喉がイガイガした。
どうしても気をつけないとね。
はい、
まあ、やっぱりどうしたって人が出るところはね、チリやホコリもありますし、そういった今インフルエンザとかどのこもありますからね。で、陽気の変わり目ってやっぱりどうしても体調にも変化出てきちゃいますから、ね、それぞれに気をつけたいものでございますけども、まあ、今日のゲストの方もね、まあ、そういった体調管理には、気をつけておいでで。だと思うから、まあ、そういったお芝居にまたそのキャンペーンガールにいろいろとやっておいでのようじゃないですか。
はい、
ね、だからまあお肌もいつもこう綺麗に手入れして、もう隅々までみたいな、そんな隅々を強調しなくてもいいんだけど、ね、今日はそんなあのゲストの方はやっぱりあのあれですか、森下さんとは女優さんつながりみたいな。
いや、遊びからつながったんですよ。
遊びのみ、
あのクルージングっていう。
クルージング、
はい、
必ずテーマとしてはクルージング出てきますよね。
私あのクルージングに行った人のつながり多いんですよ。
あ、そうなの、
はい、
一度そのクルージングに私も参加させていただきたいなと思わないといられないんですけど。
でもあのそのサンマかぶっていくと、もしかしたら海に飛び込
んで溺れるよ間違いなく溺れるからあ、そうですか。まあ、じゃあそんな話もね、じっくりと本編の中で聞かせていただきたいと思いますけども、今日はまたお二人のね、美しい女性の方お招きでございますので、リスナーの皆さんにはどうぞお楽しみになっていただきたいなというふうに思いますけどね。またそのお二人があのお越しだとですね、まあ、ついでに今漏れなくまたそのファンの方も若干一部男子の方がついてくるといったことで、
そうい
ろんな学園放送になっておりますので、その辺は、まあ、まあ本編の方をお楽しみになっていただきたいなと思いますけども、まあまあ本日学園的にはコンテンツ、まずオープニングは書き込んだビデオの紹介といったところからお送りしてまいりましょうかね。で、まずいただいております、三祭りお疲れ様でしたという形でいただいておりますのは、ザオーありがとう広報部のんさん、9代目パーソナリティのんです。気仙沼から来た5000匹の旬のサンマ、すごかったですね。私は今年で3回目でしたが、今年は美味しいずんだ餅、宮城かっこ宮城県の角田市名物かっこ閉じると若返りまんじゅうかっこ秋田県かっこ閉じるをいただくことができて、とても幸せなひとときでした。ブースに届けてくださったよっこさん、ジミーさん、本当にありがとうございました。サンママンさんが会場でサンマを食べる日は来るのかな。 ということ
ね。食べたいですよね。
私5年参加してサンマ1回も食ったことないですからね。
差し入れしてほしいですよね。
まあまあでもやっぱりみんな皆さん忙しくてバタバタしてるしね、それぞれの持ち場あるしね。あなたもあの中よく JT さんの奈良さんお連れになって、あの
前々から言っといたんですよ。
そうですか。奈良さんの印象はどんな感じでしたかね。
あの爽やかな青年で。
違うかな、学芸風奈良さんから見た学芸風の印象を聞いてんねんかな。
変わったおじさん、
変わったおじさんでしたねと、ほっといてくれ。
すいません、
大きなおっしゃる。ああそうですか。まあまあいずれにしてもね、この目黒さん祭りに、学芸風の9代目の女性サブパーソナリティとして、だからあなたたちの先輩ですよ、はい、あの座王ありがとうのんさん、
はい、
後半っていうか、跳ねてから皆さんで お話したけど、はい、お話できた、ちょっと
少しだけ。
あ、本当、はい、もっといっぱいお話しすればよかったね。彼女もすごくアクティブで、はい、いろんなこう、まあ、活動をね、はい、エコとかロハスとか、はい、そういったことで、まあ、やっておいでの方なんで、はい、私の頭越しにも今皆さんどんどんそういった形でネットワークを広げていただいたりとかね、
はい、
進行を厚くしていただければと思いますよ。
はいね、
はい、
一緒に遊びましょうみたいな感じで
した。そう、はい、ね、まあ、クルージングもいいけどもね、またそののんちゃんも言ってたんだけど、当日そのブースでやってるといろんな方たちが声をかけてくださったりするわけじゃないですか、
はい、
そうするとね、宮城県の、ね、T シャツを着ておいでの方がおいでね、伊達政宗公のなんかこう、はい、イメージした、侍のなんていうの、角、角、伊達政宗って言えば、なんかこう角のついた、
はい、
あのヘルメットじゃなくて、
ヘルメット
私サンママンじゃないんだからね、そうそう、兜をつけてる T シャツの柄の方がおいでだったんですよ。でよくよく聞いてみたら、そのずんだ餅を当日その会場で、まあ、販売しておいでのお兄さんだって。
あ、
でその方がもう早速後でそのずんだ餅をおじさんいただいて、
あ、食べたかった、
皆さんで召し上がってくださいよとかね。
いや、羨ましい。
あとそこの放送を聞いてて、はい、あれは多分その青森県だったかな、あ、ごめんなさい、秋田県の若返りまんじゅうっていうのをお持ちの方がね、
はい、
話をしてたらこれだよって言って置いてってくださって、
ちょっとそれ、あの、どうして私に一つ
残しておいてくれなかったんですか。まして、その時に俺が携帯かけて、あなたに若返りまんじゅう来たから食べにおいでって言うわけないでしょ。
だって一番最後帰り、あのブースに寄ったじゃないですか
寄ったけど、もうその時は食べちゃってなかったよ。まあ、だからそれぐらいね、要するに何を言いたいかというと、もうそういう一つのほら、なんかこう横のつながり、縦のつながりみたいな、いっぱいそこでつながりができちゃうっていうことが、まあ、イベントならではの醍醐味であって楽しみなのかなと。
でも本当に今年は本当に盛り上がったなっていう印象、ね、
盛り上がっちゃいましたよね、うん、
学 F のメンバー集合みたいな、
まあ、そう、まあ、去年なんかもっと集まっちゃったんだけどね。
本当ですか、
うん、だからまあそういった形でね、イベント的にはまたもっとさらにね、また来年からまあその34回目黒さん祭り、35回目黒さん祭り ね、学 F 的にはもう6年、7年目、8年、10年と、とにかく目黒ご当地のお祭りの中ではもう本当に、数あるお祭りの中でもね、大きなイベントなんで、どんどんとこれからも皆さんに積極的に参加していただければなというふうに思いますけどね。はい、続いて、
はい、お祝いメッセージありがとうございます、
うん、
よしきさん、
うん、
これからもよろしくお願いします。
はい、
学大カーニバルの件は商店街に話しておきました。
はい、
良い方向に進むと良いですね。
はい、
また具体的になったら連絡します。
はい、これは何かと言いますと、まあ、だから学芸つながりでいろんなコミュニティがあったり、私個人的にお友達つながりがあったりするんですけども、
はい、
このよしきさんという方はね、学芸大学周辺情報っていうウェブを運営管理しておいでの方なんですよ。
あ、はい、
だから学芸大学って検索するとまずここのが出てくる。
いい、
学芸大学ってで要するに検索エンジンで Google とかヤフージャパンとかで検索するでしょ。
はい、
そうすると学芸大学周辺情報っていうのがまず出てくるんだよ。
あ、そうですか。
そうなの。
で、私が検索したらでもここが出てきましたよ。
どこが出てきた？学大 FM がね。
はい、
あ、それは学大で検索したからじゃないの。学芸大学っていう形で入力すると、学芸大学周辺情報ってもうそのままだから、はい、ここがまず引っかかると思うんだけど、 そこを管理して見えるよしきさん。でもなんか昔からのこうお友達っていうかお付き合いさせていただいてて、で、まあ、この学大もそろそろまたほらこの、お祭りについてカーニバルっていうのがまたあるんですよ。
はい、
浅草だってほらあなた浅草詳しいけど、
はい、
サンバカーニバルあるじゃん、はい、要するにほらお祭りでもいろいろカーニバルあるからね。
はい、
でそれでその私がお友達でそのよしきさんに、恋の街学大っていうほら曲を歌ってるから、今度バイオリンと2人でギターとユニット組んだんで、
はい、
もしあれでしたら生で演奏できるようなシステムになりましたから、もしなんでしたら呼んでくださいよと。 お声かけたら早速ご返信いただいて、
ありがとうございます。そうなんです、学大カーニバルね、ぜひ盛り上がっていただきたいですけども、
そうだから学芸部もね、もっとまあそういった部分でいうと、そちらへまた出張ほどさせていただくようなね、お付き合いがまた広がっていくとよろしいんじゃないかなというふうに思いますし、また吉木さん、今後とも一つそんなことでどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思っておりますけどね。
はい、
それではですね、これ一番最初三谷さんの呼ばなきゃいけなかったんだな。まずいただいております、サンママン様、こちらの方から紹介しなきゃいけなかったわけですか。三吉貴弘さん、ね、こちら昨日はありがとうございました。実はちょうど今聞いていたところです。本当に沢木と喋りが同時で天才的ですね。もうようやくなんか俺のこのジーニアスさが聞く人に伝わってきたかなみたいな、
天才です。
にわかな苦笑が起こっておりますけども、はい、まあまあそれさておいて、ゲスト欄にも書いていただいてありがとうございます。肩書きなんですが、映画監督、ジャーナリスト、三吉貴弘でお願いできるとありがたいです。今後ともますますご発展あれ。柏井さんと昨日電話で話をし、ご活躍ぶりをご報告しておきました。柏井さんっていうのはこのビルのオーナーなんだけどね。
はい、
で、この三吉さんっていうのは、あなたこの前もほら、はい、のんちゃんと同じでね、放送が終わってから、まあ皆さんでね、集まってミーティングみたいにしてお話したときにご一緒させていただいたけども、あの三吉さんが大体この GoPro のメンバー のお仲間だったんですね。で、はい、それがまあ、要するに彼はもう今この GoPro を出られて、で東京大学の大学院生をやりながら映画監督とジャーナリストをやってるというふうなことなんですよ。で今さっき顔出してくれたゴンちゃんね、ゴンちゃんなんかももうこれずっとここのフル株だし、そういうお仲間のそういうネットワークでね、こうたくさんつながってるわけね。はい、こんにちは、どうも元気ですか。
本当この方元気元気で、
そう
自転車で来ました、自転車で帰ります、何時間かかるんですか。
そうというもうね、ちょっとうるさいぐらい元気だからね。本当に三吉さん、
いや、トライアスロンのような自転車を買ってそれで来ましたみたいなこと言われて、
ああそう、
すごい元気だなと思いました
。大体人が聞いていないことの、倍は喋るからね。まあ、三吉さん、でもあの人がほら結局この前の東京国際映画フェスティバル、
はい、
あれで何回も言ってるみたいに、そのことはレッドカーペットの上歩いてるわけですから、
はい、
大したもんじゃないですか。そういう方と、まあ、学芸部はこういろいろお付き合いがあったりとかね、
はい、
お仲間としてこう、コミュニケーションを取らさせていただいてって大変ありがたいと思うし、そういう方たちがどんどんこう躍進していっていただく、
はい、
これありがたいじゃないですか、
ね、
また今日のゲストの方たちもね、お二人のこう綺麗どころが、
はい、
ガンガンとこうまた学芸部をこう機会にですね、こう盛り下がっていただく、盛り上がっていただくと、学芸風来たらなんかこう月があるかな、運があるかなみたいな話にはね、なるかもしれないじゃないですか。
いやでも今まで来たのゲストの方みんな楽しかったって
言ってくださって、
はい、本当に
陰で何言ってるか分かんないですけど、それ冗談さっておいて、でも学芸風に参加されてから本当メジャーデビューされたっていう話を聞くようなアーティストの方も多いだったりしますからね。
そうなんです、
だからそういった形でね、まあ、放送自体は楽しんでいただきながらも、これをまた機会にね、またご縁どんどんネットワークを広げていただくと、はい、広げていただくとか、はい、それぞれに頑張っていただければありがたいなというふうに思いますけどね。それではその他で見つけた架空メールの紹介という形でね、ご紹介したいんですけども、これは、まあ、直接架空メールをいただいたわけじゃなくて、私がほらいろいろネットサーフィンをしていると、まあ、学芸でさっきほら検索の話が出ましたけど、はい、どっかでこう話題にしてたりすることがたまたまあったりするんで、それをご紹介することでね、やっぱりほら皆さんが、こんな形で学芸風聞いてくださってる人がいるんだとかね、学芸風頑張ってんじゃないかっていうニュースソースが伝わればなと思ってご紹介するんですが、言っときますよ、全然知らない人よ、
知らない人、
全然知らないことが、全然知らないところで話題にしてくださってるからありがたいじゃないですか。
それいいですね。
ね、それがね、コミュニティ FM っていうタイトルで枝康夫さんっていう方のブログで書いて、くださってたんですね。
はい、
それを発見したんですけども、今日目黒のサン祭りに行くと学大 FM というコーナーがあって、サンマを頭につけたおじさんが生放送していまして、そのままやるんですよ。そういうコミュニティ FM 局があるのは知りませんでしたと。 87.0MHz なのですが、うちからは学芸大学はさすがに遠くて受信できません。サイトを見ると常時放送しているわけではないような感じですね。もうおっしゃる通りなんだよね、見てくださってるから。
はい、
ね、MPEG3 ファイルが置いてあるだけです。ついでにポッドキャストにすればいいのにと思いますって。ほら、
でもこれはそう思いまして、私も
ね、こういうアイデアまでこうなんかサジェッションくださるっていうのはありがたいじゃないですか。だから客観的に 楽F やってる人間は意外と自分のことも見えなかったり分かんなかったりしますからね、
はい、
こういうほら人がこう見たアイデアとかこうお話を聞かせていただくことによって私たちの繁栄を今後どうしていこうかっていうなんか指針にさせていただけたり、
はい、でもこの方はあの、ね、実際に MP3 ファイルを聞いていらっしゃるということですので、
うん、そういうことなんだよね。
で今日の放送をまたアップした時に聞いていただいたらね、はい、
うんうんうん、
あの私から江田康夫さん、うん、どんどんと書き込んでください。
あなたね、そういうこと言っててこの前三吉さんがさ三吉さんの話って全然話してて俺の話覚えてねえじゃないって言われちゃったじゃん。だってまあね、まあそれでも本当に聞いてくださってるようでしたら江田康夫さんね、あの森下さんからさっきのあの発言ではありませんが、ぜひぜひこんなことで書き込んでよろしくお願いできればなというふうに思いますよね。
ね、本当にありがとうございました。
はい、まあそんなこんなでほらやっぱりそういうなんか学芸部がやっぱり目黒さん祭りに出たりとかね、そういうことによってまたそういうこう露出が広がっていったり高まっていったり、またそういうこう認識を新たにしていただくっていうかな、そういったことでイベントを出た会もあれば意味もあるじゃないですか。
ね
ね、今後ともどんどんと、まあ、そういった意味では頑張って、お送りしていかなきゃいけないなというふうに思われる次第ですけどね。
はい、
はい、続いて、
はい、春吉、
はい、
おい
おいおい
おい
おい
おい、
これミキシーから、
はい、ミキシーからです、
うん、
ほほーい、ダブル飲んだ、
うん、
やっとダブル飲んだ、ダブル飲んだ、
ダブル飲んだだな、
ダブル飲んだ、
うん、ニュアンス的には
ダブルを飲んだじゃないんですか。
違うな、ダブル飲んだ、
ね、ダブル飲んだ、
うん、
ダメですか、どうしてもお酒に行っちゃいますよ。
はい、
はい、ダブル飲んだ、
うん、
やっと実現した、
はあ、
ウホホウィキ、
ウホホウッキーだな、
ウホホウィキ、なんじゃこりゃ、
サルキャラなんだな。うん、これは春吉さんって言って、あなたは春吉さんご存知なかった。
はい、
春吉さんはもう今日お越し の, あの村上さん的な村上さんって誰だって話あの、なんだろう、懐かしいっていうか、もうずっと長らくリスナーであの学芸を応援してくださってる方なんで、はい、去年も一昨年もその前も学大 FM が目黒さん祭りに行った時に、セッティングから手伝ってくださるような、そういった応援の、熱い方。
あ、そうなんですか。
ところが今年はね、もうロッテマリーンズが大好きなんだけど、
はい、
そっちの応援の方で忙しくて、
あら、
ちょっと今年はもう来れなかったみたいなことなんでね、残念があってたんだけど、
はい、
要するに昔からほら学芸部の歴史を知ってるから、
はい、
学芸部がのんちゃんのんちゃんのんちゃんと3人のんちゃんがいたのを知ってるわけさ。
あ、
で今回ザオーののんちゃんと、
はい、
から今現役パーソナリティのシンガーのんさん、
はい、
これがほら2人集まって放送したでしょ。
あ、そういうことで、
それで初めてやっと実現した、わーい、ダブル飲んだと、
あ、
いうふうなことを言ってるわけですけど、これだけ説明 しても分からない人には分からない。
分からない人は分からないですよね。普通に読んだら私みたいにダブルを飲んだって、
ダブル
を
飲んだになっちゃうからね。あんたまた酒の話題に行き過ぎなんで大体。
いやーね、春吉さん、あのダブル今度じゃ飲みに行きましょうよ。
なんだそれ、まあまあそんなこんなでね、春さん的には今年の参加はなかったわけですけどもね、また来年、再来年とね、学芸的に頑張って、参加していきたいと思いますんでね、どうぞ春さんの方またお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、それでは最後になりますけどもね、封書で、封書じゃなくてこれはおはがきでいただいておりますね、おはがき、イケボナ接種流展という形で10月の2日は金曜日から4日日曜日10時から18時の間にですね、最終日は5時までらしいんですけど、1階イケボナ、2階停車席ということで、イケボナ接種流アトリエにて、イケボナ展が開催されます、こちらの方が0337916655、住所は東京都目黒区高番 3-5-4 接種ビル、オーナーの増野和子さん様からですね、メッセージいただいております。ぜひお出かけくださいませというふうな短いメッセージですけども、もうリスナーの方はもうすでにご存知だと思うんですけど、このいけばな接種流さんっていうのは何かと言いますと、学芸大学駅から徒歩5分ぐらいのところにビルがあるんですけども、マッターホンっていうあの私の恋の街学大の歌にも入ってますけど、はい、そのマッターホンの洋菓子屋さんのもうちょっと行ったところに、はい、ちっちゃなビルがあるんですよ。4階建てぐらいのね、
はい、
そこの1階、まあ、ちょっと中2階じゃないな、要するに1階半地下みたいなところであの画廊があるんですけども、そちらでこういういけばな展の催しがなされるということなんですけども、このビルが何を隠そう、私が10年間屋上パフォーマンスをやってたビルなんですよ。
それは応援しなきゃ。
ね、でこういうほらあのアート、これはもうオーナーさんがだから要するにそういうお花の家元だったりするっていうことで、芸術とか芸能に造形が深かったんで、私がそのパフォーマンスをやるにあたって最初何言ってんだかよく分かんないんだけども、まあでもとりあえずやってみますかという形で屋上に上げてくださったという、まあ岩国因縁のあるご縁のあるオーナーさんということなんでね、いまだにそうやって私はパフォーマンスがですね終わった終わったにもかかわらず、ご案内をくださるというふうな形でね。
ねえ、じゃあまた今度屋上パフォーマンスの復活しないと。
またどうしても復活させたいよね。でも本当に
いやだって私が来た時には、もう終わってしまってたので。
ああそうかそうか、
一回も参加してないんですよ。
そうなんだね。またでもそういう機会があればねやりたいよね。
ねえ、
はい、
私後ろの方でなんかやってますんで。
後ろの方でなんかやってるんで。
うちは持ってこんななって
うちは持っちゃうんだね。ああそうですか。まあまあいろんなことでね、またそういった、ノスタルジックになって言いましょうか、解雇的なイベントができるようになればね、それはもうそれはそれはそれはそれとして楽しいと思えるんで、またそういった意味で言うとね、こちらのビルの方にもどんどんと興味のある関心のある方はお出かけになっていただいてね、どうぞこのお花の展示会とかその他にも絵画展とかたくさんやってますんでね、そちらの方でお楽しみになっていただければなというふうに思いますね。
はい、
はい、そんなことでお待たせしました。本日の1曲目になりますけどもね、第4週目学芸負担と森下明美さんからの、その前にねご紹介で、今日はゲストの方特にまた、美しいところが、
はい、
今日の特 に2名も
そう
2匹って言っちゃうとこです
けど2匹ひどい
2名も
大輪の花が2つここに来るんです。
来るんだな、これがありがたいな。
はい、
ねえ、まあまあそんなこんなでもう道行く人もですね、早速お今日なんか華やかじゃないかというふうなことでね、いつもサンママンに慣れてる人はまたサンママンかよみたいなことだけどお嬢ちゃんがやっぱり座ってるとどうしたってね、おなんかこう華々しくていいじゃないかというふうなことでね、
ね、
もう早速目をこう目を止めていただいたり手を振っていただく方がまあおいでの中で、ゲストの方ね、ご紹介していくわけですが、その前に本日の1曲目、そのゲストの方にちなんだ楽曲で聴いていただきながら、その後にですね今日の時事ネタに行く前にですね、ゲストの方たちを呼び込まさせていただいて番組の方本編ねどんどんと進めてまいりたいと思いますよ。それではそのゲストの方たちからお預かりしております楽曲で聴いていただきましょう、こちらですノクターン。
はい、聞いてきましたね。さあ、それではですね、本日、学F 第4週目、担当森下明美さんからのご紹介ね、ゲストの皆さんを呼び込まさせていただきたいと思います。早速ご紹介してまいりましょう。本日のゲスト、桜井優香さん、七海智香さんです。ようこそ。はい、こんにちは。なんかさっきと印象が違うなと思ったら、メガネなんかかけちゃって。
はい、ちょっと見えないんで。
見えないんだね。それ言っといてくんねえかな。なんかご兄弟の方がおいでだったりとか、別人が来たのかなと思っちゃったりするんで。あ、そうですか。放送中って言いましょうか。何か読み物の時はメガネかけちゃうと。
そうですね。
それはそれでまた可愛いですね。分かった。ね、かわいいのちょっと隠しておこうかなみたいな。一番いいとこで可愛いの出しちゃおうかなみたいな。
そんなことは
またほら今メガネっ子ちゃんばやりだから。
そうですね、メガネっ子ちゃん流行ってますね。
はい、まあまあ、じゃあ、いや別にメガネかけてないからって優子ちゃんが可愛くないっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくてね、優子さんはメガネをかけにならない。
いや、コンタクト打ってます。
コンタクトしてらっしゃるの、
はい、
あ、そうなんだ。マイクもうちょっと近い方がいいかな。はい、そんなこと、いや、もう近づけて、あなたが近寄ってもいいし、マイクを近づけていただいてもね。はい、そんなことでどうぞよろしくお願いしたいと思いますけども。
よろしくお願いします。
はい、まあまあ、何はともあれね、森下さんと、じゃあ、お近づき、要するに、クルーザーでしたっけ、クルージングでしたっけ。
クルージングですね。
ね、あ、はい、だから私、いつもその辺があれなんだけど、なぜクルージングみたいなことなんだけど。
いや、私が船のパーティー大好きなんです。
あ、それは存じ上げてますけど、で、お二方が、なんでいらしたの。
私が、はい、
どうした。
以前多分こちらにもゲストで来た、あさみけいちゃん。
あさみけいちゃんいらっしゃいましたね、はい、ピンクレディのカバーをお歌いの、はいはい、
この子と私が友達で。
お友達で、
はい、
で、
あさみけいちゃん の、はいはい、あのお誘いでクルージングに行った時に、
はいはい、あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます。どうぞ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いつもほらお世話になってるんでね、お声かけていただいたりなんかしてるんで、いつもほら渡そうと思って、私の CD を渡したかったんで渡せなかったね。で、今日はお渡ししたんでありがとうねって言ってお帰りになっちゃったんだけど、
結構緊張
で、隣のねパソコン教室にいらっしゃってるお姉様方、
あ、お姉様方、
彼女たちに CD を渡したのに、わざわざね、あの先生、講師の先生たちもご挨拶に来てくださって、すいません、うちの生徒さんがなんか CD いただいちゃってみたいなことわざわざご挨拶に、あとでこれだから講師の先生にもお渡しなきゃいけないのかなと思ったりなんかしてるんですけどもね、まあ、何しろパソコン教室の先生方ですから、うん、ひょっとしたらこの放送を聞いてくださってるんじゃないかなと思われたりするんで、よろしくお願いしたいと思いますけどね、うん、まあ、そんな、さっきの話に戻りますが、クルージングで、はい、このお三人方がお近づきになられたというふうなことで、
まあ、別グループで来てたんですよ初め、
うんうんうん、
で別グループだけども船は一緒っていうセッティングのクルージング会があって、
どのぐらいの船なの？もうなんかタイタニック号ぐらいあったりするん
です
。
そんなじゃないですね、うん、いっぱいいっぱい乗っても15、16人かなっていう。
で、何人さんぐらいそれ参加されるの？ 15人さん参加されるわけ。
5人ぐらいですね、
そのいっぱいの船に、
はい、
で、お嬢ちゃんが何人ぐらいいらっしゃるの？まあ、半分半分か、まあ、半分、男の子半分、女の子半分みたいな、
はい、
いいね、合コンじゃないですか、いわゆるね。
そうですね、似たようなところがあるかな。
なんでこんな綺麗なお嬢さんたちが集まっちゃうの。ね、
まあ誘っていただいて行ってっていう感じだったんですけども、
いいわね。
私もそうです。
でそれはもうあれですか、お二方とも、もう何回もすでに参加されてらっしゃるんですか。それでもその時
は、その時だけです。
その時だけだったんだ。
その時だけだったんですか。
そうですか、なるほどなるほど。え、桜井さんの方は。
あ、私は一度も。
あ、一度も、まあ、これは寂しいわね。ね、あ、ということは直接は七海さんとのお付き合いが先で、
でね、はい、
で、まあ、桜井さんの方はまた違ったお付き合い。
初めて今日お会い
して。そうなの。
はい、
まあ、七海さん経由桜井さんと。
そうです。
いうふうなことなんです
ね。
はい、じゃあ七海さんと桜井さんの関係も伺っておかなきゃ。
はい、そうですね。
はい、どんな感じなんでしょう。
はい、私たちは仕事、モデル。
モデルさんの関係 で、はい、お仕事で、
はい、お仕事で知り合って、
うん、なるほどなるほど。
で
今イメージガールをね
イメージガール、
はいはいはいはい、イメージガール。
でもということは2人でなんかユニットを組んでみたいな、それこそほら浅見圭ちゃんのピンクレディーのケイちゃんミーちゃんじゃないですけど、そんな風で2人で何か歌ったり踊ったりみたいな、
歌とかはないですが、まあ、今度写真集を出すんですけども、
いい出ました。
2人でユニットを組んで、
これ写真ちょっと押さえさせていただきたいですねあ、2人でユニットを組んで、
はい、写真集を、
写真集を、
はい、
これはいいじゃないですか。こんなに露出しちゃっていいんですか、これ村本真奈美さんお尻なんか判決状態じゃないですか違うか、
言いたい方だ、
言いたい方だ、言いたい方だ、違う違う、ちょっとイメージ的にね、ちょっとまあまあリスナーサービスの人がないとね二人とも白いジャケットでですね、なんかあのカノー姉妹みたいなね、ゴージャスな感じで写ってますけども、奈々美さんなんか巻き向けでですね、でまた桜井さんがねこう明星と平凡のこう表紙みたいな感じで顎に手を当てちゃったりなんかしても往年の山口百恵みたいなこう雰囲気で写ってますけども、でこうさっきおかけした曲が挿入曲 で、
そうです、ね、
ノクターン、
はい
ね、でこの方はどういった関係の方なんですか。
はい、今桜井優香さんがイメージガール、うん、そこのあの、クロネクスっていう会社のイメージガールをやっておりまして、うんうんうんうん、そこの会社の社長さんがあのギタリストさ ん、
な
ん
です、ね、おなるほど、お
でそれであの私たちの DVD 写真集の挿入曲を弾いてくださって、
うんうん
はい
は
い、で、
でまあ、BGM として、はい、先ほどの曲をおかけさせていただいたと、はい、というふうなことなんですね、はい、でこれはお二方はいつ頃から始められたユニットなんですか。
いやあのユニットって別に組んだわけでは
なくて
CD 写真集っていうか DVD 写
真集のために作られた、
はい、
ということですね、はい、うん、ということはお付き合い自身はお二方は
結構長いですね。
そうなんだ、
はい、3年ぐらいは、
うん、そう
です。でもお二方はご同業でモデルさんだとかそ、ね、そのレースクイーンさんみたいなことをやっておいてたなもんだから、はい、もう業界ではじゃあもうそういった意味ではね、はい、まあ、フルカフとは言いましたけども
一緒に
働いてる機会が長いというふうなことでね、はい、ですみません、私はあの言葉はあんまり選べない方なんで思い知らば喋ってますけどご容赦願いたいと思いますけども、いやでもね本当にそういった意味で言うと、まあ、今時のそのキャピキャピのお姉ちゃんたちのね、そういう判決出したりとかそういったお嬢ちゃんとは違って落ち着いた感じのね、もう言った大人の魅力ですよここはね、まあ、それはそのあれですよ、熟女みたいなそういうわけにはいかないですけどね、さつきみどりさんじゃないんだからそこまではいかないですけど、ちょうどこういい感じのお年頃ね、
ありがとうございます。
いやいやいや、やっぱり女性はこうじゃなくちゃいけないなみたいな、
見えないからいいですねラジオって。
そんなことないですよ、これもバンバンアップしちゃいますから放送後には、なんと申しましても、
でもイメージが急に最近変わられて、
ほうほう、
前回会った時に分からなかったぐらい、
へえ、どう変わっちゃったんだ
みたいな、
おうおう、
なんかかっこいいお姉さんに変身しちゃったんですよ
あ、そうなの。
そう、昔髪が長くて長かったんですけど今髪ショート。
昔キャピキャピキャピしてたんだ。
キャピキャピ
ではないけど
ないんですけども、うんうんうん、まあ、女性らしい意識の方が多かったんですけども、
お
う
お
う
お
う、これなんていうんですか、ワイルドなお姉様の格好がすごい似合いそうなっていう
か、ひょっとして S だったりとか。
いやでも本当に そういう系統に行っても全然違和感がないぐらいかっこいいです。
ああそうなんだ。
ショートカットがこんなに似合う女性もなかなかいないんじゃないかっていうか、
私よみたいな、七海ともかよみたいな
でもかっこよかったです、うわーみたいな。
そういうのもありかもしらんね。
でも私剣道やってるんで、
あ、それだ、
よく言われます、あの S でしょって、あの、うん、しないで殴ってとか
あるんだやっぱり、そういうリクエストが終わりだったりするのね。
実はもうなんかもう下積みがあるみたいな。
あ、そう
なんだ。
で今日お越しのあちらの男性の方も 2,3 度ぶたれてるかなみたいな。逆に言うとこれからでもぶたれたいみたいなまあだからね、そうなんです。そういったプロフィールの方もね後ほど、まあ、しっかりと紹介させていただきますけども、それぞれにね皆さん今日は、まあ、お越しになっていただきまして、森下さん明美つながりのね、仲良し組3人組というふうなことでございますけども、学業的にはコンテンツがございまして、そちらのコンテンツの方に沿って進めてまいりますんで、皆さんそれに乗っかってですね一緒に番組の中で遊んでいただければなというふうに思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います。まずは今日の時事ネタということでね、私が気になったニュースソースをですね10項目ぐらいピックアップさせていただきましたんで、それを読み上げさせていただきまして、後ほどそれぞれにですね気になったニュースソース、にお答えいただくと、コメントをいただくというようなことでよろしくお願いしたいなというふうに思いますね。まず最初、日興債券、支援機構活用案が浮上、公的資金で経営一新、続きまして2009年政権交代、友愛で世界の架け橋になる、鳩山首相、国連 演説で宣言。続きまして障害者自立支援法訴訟、国が争う姿勢転換、廃止方針を受け。続きまして未来をスイスイ電動一輪車、足も技術でホンダが開発。続きまして川辺川ダム中止に、地元村長が抗議文、国交省を訪問。続きまして6番、亀井金融省の債務返済猶予策、銀行協会長、ごめんなさい、銀行協会長が異論。続きまして7番、アニメの殿堂、既存美術館に機能、文科副大臣が見解ということがありましたり、続きまして、任天堂 Wii を2万円に値下げ、ゲーム機の年末商戦激化も、ということでね。続きまして東京ディズニーシーの新アトラクションタートルトークというふうなものが出来上がったと。で最後に、餃子の王将創業1号店復活へ、25日市場大宮店というふうなことですね。これ京都、ごめんなさい、先に申し上げればよかったんですけど2項目だけ差し替えさせていただきましたんで ご了解ください。差し替えしてさせていただいた話題が餃子の王将創業1号店復活へ、25日市場大宮店、これ京都ですね。でもう1件が任天堂 Wii を2万円値下げしてですね、ゲーム機の年末商戦激化もスタートといったような内容でございましたね。っていうのはもう民主党がこう政権取ってから、ね、民主党の話題ばっかりなんですよ。で気がついてピックアップさせてもらったのになんか民主党みたいな話題になったんで、あ気がついたらなんか民主党の話題ばっかりだなと思って、で、まあ、2件ちょっと差し替えさせていただいたんですが、特にこれに限らなくても結構なんですけども、さあまあお手本というわけじゃないですけどもね、馴染みのあるところで森下さんからじゃあ伺ってまいりましょうか。何か気になったニュースはございますか。
未来をスイスイ電動一輪車、足も技術でホンダが開発って、
らしいですよ、らしいですよ、
ね、これでも愛知万博の時にもうすでに、うんうん、結構一輪車で動いているロボット見たんですけど、
ほうほうほう、あそうなの、
はい、
なんだっけ、ほらアメリカから来たくるくる回るなんか一輪歩行じゃないけど、あれは二輪車だったけども、
はい、
アメリカからツイッターじゃなくて、なんだっけ、なんか来たよね、
ツイッター
じゃないよ、なんつうの、こう走る一人乗り用の歩行をこうあれしてくれる車、
あそれちょっと存じない、
操作できるやつがあって、はい、あれが結局話題になりましたけども、はい、あれの日本版みたいなことと考えていただいてよろしいんじゃないですか。で名古屋のイベントに行かれた時にはすでにあったと、
はい、似たようなものを、多分こういうものかなってちょっと実際のものを見てないので、ね、分からないんですけども、
どうしましょう、あなたいいじゃん、酔っ払った時ならこれに乗って帰れば、一人で酔っ払って帰るのは大変だったら、
酔っ払ったら帰りません、
帰らないの、
帰りません誰か止めてと、ね、誰か止めてと、
あれの子たちいつもさ、学生さんたちが今2人前通ったんだけど、
はい、
話の途中だけどさ、俺がこの前、友達のライブで高田馬場行った帰りに電車乗って、東横線乗ってきたわけさ、
はい、
なんか前でザワザワザワザワしてさ、俺のこと指さす若者たちがいるのね、で、あ、そのもんだって言って、指さすザワすもんだからさ、俺普通に来てて、別に俺電車の中でもこれつけてるわけじゃないからね、普通にしてたら普通のお兄さんなんだけど、なんか俺のこと指さして、あ、そのままだよそのままでって言うから、周りの乗客の人ってみんな俺のこと見るわけさ、俺知らん顔してるわけでも、ずっと知らん顔してるわけでもいかないんで、なんだろうと思ったらさ、その子たちさっき言ったお兄ちゃんたちなんだよ、だから要するに普段ここで通って見てるもんだから、電車の中でたまたま素通りを見ちゃったわけよね、だから彼らにとってはそのままだから、あ、そのままだそのままだいつまでも指さしてんじゃないこの野郎みたいな、まあ、そんなお兄さんが今ね、お兄ちゃんたち学生さんたちが行ったわけですけども、
まあ、でもすごいですよね、サンマをかぶってないのにサンママンだって分かってしまったと、
まあ、そういった意味で言うと
ね
もうやっぱ私の人気もここまで来たかなと、もうあくまでも東横線限定、しかも渋谷から都立大までみたいなね、自由が丘までは手が届かないからね、私の場合もね、
まあでも地元のアイドルということでね、
いやいや、まあ本当にありがたいには違いないんですけども、皆さんの活動はそれぞれどちらだったりするんですか、朝倉さんの中、
都内が多いですけど、出張も結構あったりしますね。
あ、そうですか。はい、なだみさんは。
私も都内がほとんどです。
あ、そうですか。間違ってもこういう被り物したりしないでしょうね。
でも やってみたい。
やってみたいみたいな。あ、そうなの。桜井さん。
ほら、
目がキラキラし始めた。
みんなやってみたいですよね。
やってみたいんだ、お嬢ちゃんたち。
だから私も一応提案してて。
あなたはいいよ。やったいいも
の。作って、私隣でかぶりますからって、
いいですね、
ほら盛り上がってじゃないですか、
カルテットでやるか4人組で
やりそうですね。ね、
で村上さんが後ろでタコかなんかね。まあまあだからね、いろいろあるわけですけども、そういった意味で言うと、今どこまでお話しましたっけ？
はい、足場くんの技術で本田がガ
ッと、ね、そうそうそう、だからそれ被り物なんかでもさ、面白いやつがいっぱいこう機械とかね、そんなんで今ほらゆるキャラとかたくさんあるから、そういうのもいっぱいこれから出てくるかもわかんないんでね、これがどうなってるかわかりませんよ。
もしかしたらね、この三万万人形とかできちゃうかもしれないです。
三万万ロボットとかね。
そうそうそうそう、
ボリスタ明美人形。
そうそうそう、
玉木よし、玉木よしでバーッ
と、
ポリフェノール、ポリフェノールみたいなねえ、はい、まあまあそんなことでこちらに触れてしまうとついつい長くなってしまいますんで、この方はどうしたって石川清志ともポリフェノール話になると、もう1ヶ月でも2ヶ月でもお話してますからね。
はい、
ま
あ、その辺はこの放送局以外でも話してます
から
ね。
はい、お話してますからね。はい、どうもこんにちは。
あってね、
そう、あ、聞いてくださったね、トラックのね、あ、名前なに、ちょっとトラックの名前を抑えることができなかったな。
ほら、女子高生の皆さんが、
はい、皆さんもね、
手を振ってくれて、まあ、ありがとうございます。
だからここを通られる方はわざわざ車の方もね 87.0MHz にね放送周波数を合わせてくださって聞いてくださったりするんでね、本当にありがたいなと思うんですけども、もうそこの高架線を渡ったら聞こえないというのは大変残念残念には違いないんですけどもね、まあ、ネット放送でどうぞご聴取いただければありがたいなというふうに思いますけどもね、有限会社ライクアウッドさんね、聞いていただける方はありがたいと思いますけども、まあまあそんなこんなでね、森下明美さんのコメントが終わった時で、じゃあどちら行きましょう。じゃあ723で伺ってまいりましょうか。
はい、
七海さん的には気になったニュースソースは、
すいません、ニュースじゃなくてもいいですか？
全然問題ないですよ。
ここに書いてなかったことで、
はい、どうぞ。
さっき、うん、ここの MP3 ファイル、
はいはいはい、
ポッドキャスト、
うん、
何ですか？
それはね、それはね、今日の時事ネタでも何でもない以上に、それは単なる質問、それは。で、それ質問に答えられる人がいればいいですけど、答えられない人がいたらどうするつもりなんですか？
すごい。
だって私全く。
そうですよねって私もそう思いますとか言ってたんで、
うん、
私たち2人で何それ、
あれ基本的に MPEG3 っていうのは、私も詳しいことも電脳地方なんでよくわからないんですけども、森下さん説明できる？ある程度
MP3 っていうのは、うん、音楽のファイル形式なんです。
お、すごいじゃん、そこまで言ったら立派なもんだ。
で、うん、MP3 っていうのは一番多く使われているファイル形式であって、うん、まあ、写真でいうと JPEG に当たるような感じで思ってくれれば、
さすがこちら、要するにビジュアル系だから、はい、そちらの用語を使うと 理解がこう腑に落ちるわけだね、
はいはい、
あ、音楽の方のあれだと MPEG3 だけど、
はい、
映像的に言うとジェンペグ
みたいな感じなんですよ。
なんだということでね、うん、だからデータの容量というふうに考えていただいてもよろしいのかしら、
まあ、形式
とかね、
その MP3 ファイルにして、うん、ついでにボッドキャストっていうものを、
ボッタクリ、
いや、ボッドキャスト、うん、ボッタクっちゃダメですよ。
ポッドキャストね、ポッドキャスト
ポッドキャストか、
ポッドキャスト、
はい、うん、ポッドキャストにするとダウンロードして、
はいはい、
ラジオを、まあ、持って歩いて聞けるみたいな感じ。
そうなんだね、
はい、
音源をもうだからいろいろ持ち出せると、はい、いった部分ですと MPEG3 だけじゃなくてポッドキャストにして、やればもっといろんなこと形で情報を伝達していただけたりとか、広域に拡散していくんじゃないだろうかっていうサジェッションをいただいたんじゃないかなというふうに思いますよね。さくらさんご存知でした？
いや、知らなかったです。
何にも知らねえんだなん
こんにちは。
はい、こんにちは。でもまたこういう方がさっきのね、なんだっけ、画像のことになると、その JPEG だっけ、
JPEG、
俺ら逆にその JPEG、 まあもともと MPEG3 もよくわからない人なんだけど、 JPEG とか言われたってやっぱわかんないもんな、逆に。その辺は七海さんなんか慣れ勤しんでるから、そちらの方が解釈が早いんだ。
はい、
ね、で桜井さんもじゃあ JPEG 撮られてたり撮ったりとかそういうことは終わりだったりするの？
そうですね。
おお、そうなんだ。
携帯も JPEG とか
に、なるほどなるほど、やっぱり映像の世界の人は映像の世界の人、音の世界の人は音の世界の人みたいなところあるからね。
そうですね。でも音の世界の私たち知らないのはまずいですよ、キーボーさん。
あ、何が
まずいですよ。
音の世界のこと、はい、MPEG3 ぐらいは分かりますよ。
分かってたんです
か？分かってる分かってる。それ普段編集してるもん。で、俺が編集してるんだ。そのぐらい分かってる。AIFF だとかね、そのぐらいの知ることは知ってるんだ。
IF ですよね、あれ。
そう、はい、なんだっけ、あとは、ポリフェノールとかね。
違います。
ドコサヘキサエン酸とかね、グルコサミンだとかね。
あ、余談ですけども、最近、はい、DHA のね、 ボトルを買って毎日飲んでるんです
か。またまたそっち振っちゃったらそっち振っちゃった
、う
ん、はい結構です。あなたのポリフェノールというのも氷川きよし話はどんどん長くなっちゃうんで、はい、ペルスにそんなことでご理解いただきましたか。
すいませんでした。
はい、はい、全然問題ないですよ。はい、じゃあ桜井さん的には
そうですね、はい、この東京ディズニーシーの新アトラクション、うん、タートルトークとはどんな乗り物なんですか。
聞くばっかりだよ。あんたたちのコメントを期待してるのに聞かれてどうすんだよ俺。全然俺だってなんか打たれっぱなしじゃなくて。いいんですけども、だタートルっていうぐらいだからあれじゃないですか。あの亀さん の, あのアトラクションだったりするんじゃないですか。分かりませんけど、私も、はい、あの詳しい内容まで、ピックアップしただけで突っ込んで見てこなかったんですけども、うん、いっぱいほらなんかそういうアトラクションでも何かをこう恐竜をモチーフにしたやつだったりとか、なんかいっぱいあるわけでしょ。だタートルっていうぐらいだから亀さんの何かアトラクションじゃないですか。
トークっていうのはこの喋るトークですか。
まあそういうふうに考えてる。まあ短絡的に考えたら亀が喋る、
なんか
あの秘宝感みたいな、秘宝感じゃなくてもいいのか、秘宝感じゃなくてもいいのか、まあまあだから今早速森田さんが検索してくださってるみたいですけども、でもどうですかディズニーランドはその点は、まあ、お二方お嬢さん的にね、あもうすでに、
はいはい、
それはディズニーシーもシーの方も、シーの方は行ったことないんですよね。もうやっぱりそれは普段 年にも2回3回必ず行かがろうみたいなそんな感じなんでしょうか。
そうでもない。一緒に行ったっきりです。
浅見圭ちゃんとね。
浅見圭ちゃんと
どんだけ仲良しで
どんだけ仲良しでディズニーシーやねんということですけども、やっぱお嬢ちゃんたちは行きたいよね。
そうですね、
ディズニーシーあたりは
待ち時間もね楽だしね。
ペチャペチャおしゃべりしてね、
できるから。
さあだって女の子でいいんだろうか。女の子だけでいいんだろうか。3人連れで
女の子だけの方がいいんですよ。
楽しいでしょ。
楽しいんです。
そうだろうか。
そうなんです。
隠れてこそっとまたちょっとこうえ誰それくんとみたいな。
ディズニーランドとかシーは行っちゃうと
頭の中で3人でキャピキャピしてさ、しゃべりなんかこうにぎやかに楽しんでるようでいながら、あそうだ今度頭の中で誰それくんと来るときはこのアトラクションちょっと押さえておこうと。
友達と来てピックアップしといて、うん、それいいですね。
やっぱり頭の中にあるんじゃねえかみたいな。なるほどね、うん、やっぱりそれはもうボーイズと行くのもいいじゃないですか桜井さんね。
あ、
うん、あボーイズ興味なしか。もうちょっと興味持とうよ。
キボキボさん、あの今調べてみたんですけれども、
また違った。
一応のやっぱ亀の
やっぱそうでしょ、
はい、宣伝が出て
ます。亀の何、
亀の
頭だったらちょっと具合
悪い。ちょっとでも詳しいことまで分かりませんけど、亀がやっぱり出てきましたね。
亀が出てくるわね、
はい、
やっぱり、うんうんうん、なるほどなるほど。
亀はサンマ食べないですよね。
亀のサンマかぶってるの見たことないですね。合体ロボじゃないんだから。
合体ロボ、
桜井さんなんかどんどんなんか10秒ぐらい遅れてくるね。いいタイミングで来るね。おいい感じだね。ラジオにはこういう人が一人いるとすごく盛り上がってるんだ。もういいよ、もういい、
もういい、大体、う
ん、はいはいはい。じゃあまあそんなことで、あとはね、お家帰ってゆっくりとその亀研究の方を
研究して
亀研究の方を進めていただければなというふうに思いますね。まあ今日はお二人、ゲストの方お越しだということでね、後の方にボリュームを置かさせていただきたいなというふうに思っておりますんで、それでは今日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、 CM 続いてそんなお二方にどんどんとね、迫ってまいりたいと思いますよ。それでは CM で。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ますけどね、本日は森田明美さんからのご紹介、いただきましたゲスト、桜井優香さん、そして七海智子さんをお迎えということでね、こちらでは彼女たちのそれぞれの、まあ、楽園的な、ね、プロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますのでね、もし訂正や不対事項等ございましたら何なりとご指摘いただければなというふうに思いますね。まずはプロフィール、桜井優香さんの方から申し上げます。性別女の子って、この辺がやっぱり桜井さんらしいあれなのかな。性別女の子まあまあいいでしょう、はい。誕生日とか決定型大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、お誕生日1月11日決定型 A 型、職業モデル、出身地が青森県。あ、青森なんだあ、私もね、私も実はね、こう見えてもね、三重県なんだ。三重県
全然違うんだ。
はいはいはいはい、まあまあ、青森県出身ね。経歴、お仕事の経歴しましては、資生堂メイクアップコンテストモデル、これは V 市雅子さんでいいのかしら、
竹内雅子さん
ね、はい、の着物コンテストモデル、全日本美容技術選手権大会着物モデルをはじめ、西武水着賞、各ブライダルショーなどに数々ご出演、その他雑誌 VP、CM、レースクイーン、映画、舞台、写真集、テレビでは笑っていいとも、ぴったんこカンカン、相棒、筋肉番付などへご出演。その他気になった情報としましては、最近ハマっているものグレー
グレー
時に二人は会話しかるたれみかじゃえれこれのパンショーペライって言われて、何歌ってんだか私もよくわかんない。とりあえず勢いだけで言ってるんで、好きなテレビ番組今日のワンコ、土曜日のニャンコ、志村動物園、好きなタイプは紳士な人、ジェントルマンということでしょうか。好きなタイプは慣れ慣れしい人、下ネタ言う人ということで、今日のサンママンブーはい消えたみたいなといったところでしょうか。そして続きまして、七海智香さん、智香さんですね。でプロフィール、ニックネーム智香、性別女の女性、まあ、性別女性、まあ、まあいいかね、優香さんとにかく、性別女の子ですからね。はい、トモコさんの場合は性別女性、誕生日9月26日決定型 B 型、出身地が佐世保市、現住所東京、経歴としましては佐世保ガール、東京ヤクルトスワローズのスワロークイーンなどのモデルやコンパニオン、あるいは女子校の剣道部校長をおやりになりながら時代劇やアクション俳優を目指してご活躍中、特にアクションに関しては、芸能武道12期神道流、これは騎士の木に神に、道ですよね、はい、そちらが3段、日本剣道連盟剣道5段の腕前ということでね、その他気になった情報としましては、演歌歌手冠二郎さんの応援ガールブラボー隊、各種イベント会場にて、刀や扇子を使ったアレンジショーなどを開催されているといったところでございますけども、さあいかがでございましょうか。お二方どちらからでも結構ですが、
はい、
間違いとか訂正とか、まあ、これちょっと今一押しなんですよ、キーボーさんみたいな。
一押しはですね、
はいはい、
明日9月26日
ほいほい、
七海智香ちゃん誕生日です。
一押しで
ハッピーバースデー、
間違いなく一押し情報もう絶対一押し情報じゃないですか。もう桜井さんがちょっと蚊に噛まれた程度の話よりはもう絶対一押しですよ。それは
かゆいんですよ。
これでも偶然だったんですよね。なんか誕生日プレゼントみたいな感じで、
ね、
今日放送をお越しいただいたみたいな。
あらあら、まあまあ本当におめでとうございます。ハッピーバースデー、
ハッピーバースデー、
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ミヤトモカちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。さあサプライズですね、こちらにケーキの方あ、来ません、
ね、ない
ですね。聞いてもいなかったです、ね、一言おっしゃってくださればね、すべて私のチューぐらい差し上げられたんです けど、今からでも遅くないぞみたいない
らないみたいな、
おめえが言うな、おめえが言うなみたいな、どんだけファンキーな番組。はい、まあまあそんなともこさんでございます。一押し情報、そんなのでなんかイベントがあったりとか、はい、それに先駆けてこの DVD みたいなことがあったりするんでしょうか。
そうですね、
はいはいはいはい、はい、そちらの方なんかじゃあ一押しということでご説明しておいていただきましょうか。
はい、
どういった内容になってますか。
はい、こちらの本、それまた発売日は10月ということで、うん、まだ確実には決定してないんですけれども、桜井優香さんと私、七海智香2人で、はい、うん、
DVD 写真集を出します。
はい、
で先ほど聴いていただいた最初にあのギターの曲を聴いていただいたと思うんですけども、
はいはい、
そちらの曲をバック、
うん、に
2人
で2人
の
くんずほぐれつみたいな
写真が、
あ、こういうこと言ってるから桜井さんに嫌われたんだよ真摯じゃないよこの方みたいなはいはい、はい、下世話だわ、下見てるわみたいなねはいはいはいはい、それで、
うん、で私たちの写真がスライドショーみたいな感じで流れ、
うん、
ながらそのバックに、
うん、
あのギターソングが流れる
ん
ですけれども、
うん、なるほど、はい、でもねこれはね、まあ、まあ私は別にそのお二方にどう思われたってね、リスナーを代表して言わさせていただきたい、あのお伺いしなきゃいけないというのは、このジャケ写でこの中身がその通りだったら怒りますよ。だってそれはそれはやっぱり中はお二方ね、それはもうお年頃のいい綺麗なお嬢様なわけですから、これ DVD の映像なわけでしょ
映像、
これはちょっと中身はやっぱりこう水着ありのなんかこうちょっとまあティーバッグとまでは言いませんけど、そこら辺はやっぱりちょっとどうなんでしょうみたいなことは、私はあくまでもリスナーを代表してですよ、私個人は抑えた上でっていうことあるんですよ、でそれでしょまあ、そこら辺はちょっと聞いておきたいじゃないですか。どうなんでしょう、中身としては。
クロニクス の、 あの社長さん、黒江晴美さんの方の CD をあのバックに流してる、先ほどもお伝えしたんですけども、
ということは本当にもう
こちらの企業様はすごくね、
あのきちんとしたところで、
きちんとし
たところで、ということはもうじゃあお着物だったりドレスだったり、 そうですね、そんな印象で、でもそういったあのちょっとこう、アダルトな感じはもう一切抜きだ。
でもちょっとセーラー服があったり、コスプレ
あるやな、それ聞いとるやな、
コスプレがあったり、
そこやな、
ドレスがあったり、
何
コスプレ、あのセーラー服
あるやな、それで十分やわ、
いいじゃんセーラー服、私も着た、
それで十分やわ、ああ、あるある、いやいや、まあ、リスナーの皆さん期待してください、ありますよ十分
そしてコスプレはありますね。
こっちは どちらさん、
はい、この3枚は桜井優香ちゃん、
これこっちは桜井さん、
はい、
桜井さん結構ボリュームあるね、
あ、作ってる
んじゃないですか、もうええわ、もうええわ、作りすぎやろそしたら、びっくりするわ、もうまたいいアングルから撮ってんねやこれね、えこれバストだけでもこれどう見たって95ぐらいあるでしょこれバスト、だから加納姉妹みたいなのね、皆さん本当にだからこう DVD ね、私騙されたと思って騙されてくださいこれ買うとね結構ボリューム感出てていいかもしんないよ、でまたこれね、ななみさんはななみさんでまたこういいじゃないですか。これは何かモチーフにしてるこうコスチュームあったりするんですか。
はあの、そういうチャイナドレスが、
チャイナドレスね、
はい、あと私、はいはい、和のショーをやってるので、その時のちょっとした着物の、
あ、いいですね、
ちょっとアレンジ着物みたいな、
これでまた
コスプレ着物みたいな、
あ、コスプレ着物
はい、そんなのがあります。
で突然こう市内で現れてなんかチェストみたいな女王様と呼びなさいみたいな、
写真なんで全部
写真なんで、ね、
映像
あ、そうか、ということはセリフもなしなんですね。
ないです、はい、
でも動いてる映像だけね、
映像
なるほどね、
写真集なんで、
写真集で、
はい、
あら、もう桜井さんダメよ、セーラー服
ダメですか、
ダメよ、だって
NG ですか
ウフフじゃないよ
違うんですよ、多分今日セーラー服着てきて、ね、ここのスタジオで、ね、盛り上がってほしかったんですよね。
あ、それはね、いやいや、っていうかね、これちょっとやばくないですかこれ
ちょっとあの親父入ってますよ、親父入ってますよ、
いやいや、これはちょっと、これはなかなかね、あの、いや、もうちょっとこの辺にしとこうこれ以上言うとまたね大変なことになっちゃうんで、はい、でまたそれで、はい、じゃあもうお二人の共通した話題がもう今はこれになるから、特にそういった今のプロフィールの絡めて、はい、何か一応知って押しときたいみたいな情報になると、もうこれっていう話になりましょうか。
あ、はい、今度あのシーテックっていう、あの展示会が10月の6日から10日まで、あの幕張メッセであるんです、千葉県の
幕張メッセで、はいはい、でそれにお二方とも参加されると、
はい、あのクロニクスというブースで、はい、コンパニオンやったり、私が和のショーをやったり、
これどうなんですか、私コンパニオンだとかそういうこうクラリオンガールみたいな、いろんなそういうのあるみたいですけど、お二方の中で私はもうこれよみたいなのがあったら、それぞれちょっと聞かせてもらっていいですか。私はもうこれもう出ちゃってるからとか、私もこれのガールの時はちょっとキャピキャピ言わしちゃったのよみたいな。
あ、
だってスワローガールとかもすごいじゃないですか。桜井さんは桜井さんで、これ何ですか、
二人で一緒にやったあの、冠二郎さん、
資生堂もすごいし
そうなんで、これが
面白い、冠二郎さん、
ブラボー隊、
はい、ブラボー隊っていうのも、それはお二人なさったの、
はい、はい、2人4人ですね。
4人で
レディの2人
パスの方なんかこうさあのカムリさんの後ろでこう首回しちゃったりなんかするわけ。
え
する
んですカムリさん
盛り上げたい
の盛り上げたいの、まあ、盛り上げなきゃいけないもんねそこはね、はい、お二人でなさったの。
いやあのラブ
トゥーの4人で4人で
ラブトゥーの2人と私たち2人
2人で
4人で
もうやった
ラブトゥーの2人とやったんだ。
はい
の4人で
盛り上げましたね、はい、またね、
じゃあここにケイちゃんもいたんですね。
そうミーちゃんとケイちゃんと。
あそうなんだ。
カムリさんどんな印象の方ですか。
優しい方
優しい方ですね。おそうなんだ。
みんながなんかね、うん、あの仕事がうまくいきますようにみたいな感じで。
あそうなの、ね、帰りに僕のお部屋寄っていかないみたいなそういう話じゃなかったですか。
一切なかったですね。
そうあったとも言いづらいだろうしね。またねあったとしてもねこの場でね
いや真摯な方
ですね。キーボさんキーボさん
何でしょう。
あの嫌いなタイプは、
うん、
あの慣れ慣れしい人、
う
ん、下ネタを
言うたもう言うた私言った私もうそれ宣言した上でもうラジオ的にねリスナーの皆さんの代表としておしゃべりしてるだけなんで私は別にどう思われたって下げつまじって構わない。私は私これだけのもんですから
、はい、すいませんね、
申し訳ありません。
いやいやいや俺にもなんかないのかよ。俺こんなになって夢中に番組を盛り上げようとしてるんだから俺も金とか立場にもなってものを考えてもらいたいんだけど、
はい、
よろしくお願いしますよ。
じゃあ、ね、リスナーの皆様のために言ってるということです、う
ん、はい。じゃあ、まあ、森下さん的にそのプロフィールだとかそういった絡めて何かお二方に、はい、から改めてご自身がそれを見ててえ私そんなこと情報聞いてなかったとか知らなかったとかこれについて聞いておきたいみたいなことがあったで、いうのはほら桜井さんなんかは今日初めてだったりなんかするわけでしょ。
そうですね、うん、まあ、じゃあそれではの改めましてご本名でも肉名でも
違う違うそうじゃなくてそれは後のコーナーでいいんだけど、はい、その、あのプロフィールの中で
うん、そうですね私的にはあの佐世保ガールとか気になるんですけれども、うん、
私佐世保私佐世保出身なんで。
ああそうかそうか、
はい、
そう佐世保
の、情報サイトみたいなの
があって、はいはいはいはい、
そのサイトがあるイメージがあるみたいな、
うん、あいいですね、はい、ご当地でね
出身なんだけども佐世保には住んでないんですけど今、
うんうん、
でも、まあ、佐世保を PR するっていう。
また佐世保と青森ってまたご出身がえらい遠い離れたところでねこうやって仲良しになってご一緒にお仕事したりするわけですから、
ね、
もうご縁なんて分かんないですねそういう部分で言うとね。じゃあそれぞれにでもそういったエリアが違うところで全くその北と南でそれぞれにもそういう東京を目指して来られたんだと思うんですけども、はい、でまたそのモデルを目指されてまたその芸能とか芸術活動の中で、志されたきっかけって言いますか動機っていうかそれの辺はどんな感じだったんでしょうね。いくつぐらいからそんなことをしたいなとか興味を持たれたんだろうなみたいな。
私は大学卒業の時ですね、
うん、はいはいはい大学卒業の時にどうやってまた開眼しちゃったんでしょう。
たまたまあの就職先を探す時に、うん、あのバイトで始めたのがコンパニオンだったりモデルの仕事だったんですよ。
おなるほどね。そういう動機の方って意外と多かったりするのかしら。
どうですかね、うん、でやってるうちに楽しくてハマってきて
楽しくてハマって何が一番楽しかったりハマっちゃう、きっかけになるんでしょうか。これってやっぱり見られてるとかなんかこ
うです、ね、
カメラマンのさいいねななみちゃんいいよみたいなそんな感じもやっぱりあったりするんだいやそればっかりじゃないんだよ俺ますます嫌な感じになってるな俺もうだからいいんだけど、うん、
そういう人前に立つってことももちろん楽しいんですけど、
はいはい、
やっぱり自分のスケジュールを自分で管理できたりとか、
う
ん、あとそうですねあとやっぱり OL とかだと、うん、人からこう縛られてたりする、
うん、
人からこう、まあ、自分が上に立っちゃえばいいんでしょうけど、やっぱり、うん、なんか会社の時間に縛られるっていうのがすごく嫌 で、
だってそれだったら別にシンガーでも、うん、あのアクター、アクトレスでも、いろいろとまたその他にね あると思うんですよ。それはもう文筆活動だっていいし、ブログの女王でもいいし、
ブログの女王、
うん、まあ、いろいろあるじゃないですかそういうフリーなね、そういうあの芸能活動なんていうのはね、
はい、
それでもやっぱりあのそういった、なんですかイメージがあるとかそういう被写体としてのお仕事が良かったっていうのは、うん、そこには何かあるんでしょうね。
いやそれは別にこだわり今私は、
うん、
あの時代劇の女優を目指してて、
女優さんも志しておいでなんだね、
はいはいはい、もともと剣道やってて、
はいはい、
そういう刀とかそういうことにすごく興味があって、
うんうんうんうん、
でそうですね、
うん、なるほどね。
そのコンパニオンとかモデルの仕事よりは今はもう、う
ん、それはじゃあきっかけと言ってもよかったですね。
そうですね、
あそうか、そう、はい、じゃあ例えば桜井さんの場合は
そうですね、
いつ頃から何歳ぐらいから
小学校 校の時にアイドルに憧れてたっていうのはあるんですけど、うんうん、18歳の時に学、うん、あの専門学校に通ってた時に、
ほうほうほう、
あのアルバイトでモデルの仕事を始めて、うんうん、すごいいろんなところに行けて、ね、いろんな経験ができてとても楽しかったんで、
うん、話途中ですけど、その前によくほら今もジャニーズ系 の、 あの小さい頃から学校にやるとか、お母さんお父さんがもうそれこそ熱心で娘たちをもう、モームスにするんだみたいなことでオーディションを受けさせたりとかね、そういうご家庭もあったりするじゃないですか。そういった意味で言うと、そういうご家庭のお嬢さんたちではなかった。
なかった。
それではなかった、やっぱご自身でっていうのがきっかけなんですね、
はい、
で自分たちでそういうのにこうオーディションを受けてみたりとか、何か連れてかれて一緒にやったら楽しかったとか、
う
ん、そんなことなんですか。
そんな感じですね。
あ、はい、で桜井さんの場合はそれからトントンと次にはどういうステップになりましたか。
そうですね、しばらく最初は仙台でモデル活動をしていたんですけども、うん、はいはいはい、どうせやるんだったらと思って東京に上京してきたっていう感じ。
なるほどね。でもね、私思うにね、大変まあ失礼な本当に下手な表現かもしれませんけど、やっぱりね、私こう見えても一応歌歌ってるんですけど、そこはね、何か私なりのこう考え方捉え方として、小さい時にね、可愛いっていうか、まあ、二方は どっから見てもやっぱりお綺麗じゃないですか、うん、そういう部分で言うと、いやいや普通からなくたっていいじゃないですか、私だって言ってるホテルだから言ってるんですからでもね、いやいや、でも小さい頃に、あ、可愛いねとかね、あ、この子綺麗に大きくなったら女優さんになるんだねって育ってんだと思うんですよ、きっと。どっかでだとすると、だってもう本当にオブジェイクでこんな子はさ、やっぱりそこの世界にやっぱり行こうとは思わないもん。だとしたら何を言いたいかというと、覚醒とか快感ね、それをどっかにお持ちなんじゃないかなと思う。私は何を言いたいかというと、歌を歌って、あの酔っ払いの親父がどっかほらお姉ちゃん系の店とか行くじゃないですか、お嬢ちゃん系の店で、うん、で私が歌うとお嬢ちゃん系がこう盛り上がって、親父がご機嫌になっちゃうのね、
うん、
で親父が暴れ狂ってた親父が急に静かになったりとかそうすると、僕はそんなことで歌を歌うと親父がこうなだめられるとか、それから褒めてもらうと嬉しかったりするわけよ。そんなことが歌うきっかけになったりとか、体の中にそれをするとなんか喜ばれたりとか、あの自分自身が褒められたりするってい う、 こう覚醒とか快感を持ってるんだと思うのね、きっと。で自分自身も歌ってて楽しいし、だからそういったことがやっぱ小さいうちからどんどん培われて、もう知らず知らずに、いやまあ結果はこうなってますよ、言っておくけどね結果はこうですよ、それはもう私の責任でもあるけどないみたいなとこもあるしだけど皆さんもね、どっかにそういうのあるんじゃないかなと思うんだけど、私の思い過ごしかしら、それともやっぱり自分の口では言いづらいか。
でも私ちっちゃい頃から、うん、もう中学、うん、中学生の時には、中学卒業する時には168センチ、今173センチあるんですが、
うんうんうん、
中学の時に168センチあったので、はい、でその時は私すごく恥ずかしがり屋で、人前に出るのがすごい大嫌いで、
なるほど、
もう学校の授業でも、うん、なんか先生から質問されて、うん、答えが分かっても絶対手を挙げない子だったんです。もう目立たないように目立たないように目立たないようにってずっとしてたんですけど、
うんうん、
でも周りからは背が高いから、モデルになったらいいんじゃないとか、
あ、なるほどなるほど、
でもそんな余計なお世話とか思ってて、
うんうんうん、
でも剣道ずっとしてて、
うん、
剣道で試合勝つと、でも人前に立たなくちゃいけないんですよ。
だから
人前でもうどんどん勝っていくと、うん、どんどん周りが減っていくから、
後ろから
優勝戦なんて、
ね、背中押されるようにして、
一人なんですよ、一対一とかで、みんなすごい大勢が見てる中で試合をしなくちゃいけないんですよ。表彰式の時も、みんなが注目してる中で前に出ないといけないんですよ、
いけないだ、それは。
もうそれがすごい恥ずか、もう試合になったらそれは関係ないんですけど、表彰式が一番恥ずかしくて、
あ、そうか、
前に出ない
ともう逃げちゃうわけにいかないしね。
でもそうですね、
でもそれがまた度胸度胸になってたりとか、
ね、
知らず知らずのうちに、その、まあ、言葉はどうか分かりませんけど、やっぱり快感とか学生みたいなのにつながっていくみたいなこともあったんじゃないかなとも思えるしね。まあ、急にまたこうなんかそういうバッとこう突然変みたいに変わっちゃうっていうこともありますし、芸能人の中でよくありますよ、本当にこんな子じゃなかったみたいなね。いやでもその別に昔から悪い子だって突然いい子になったとか、いい子だったら突然悪い子になったとか、そういうことじゃなくて、全然そういった感じじゃなかったのに急にガンとこう開眼しちゃったみたいなね、そういったことってあるんですけど、桜井さんの場合はどうでしたか。
そうですね、私もちっちゃい時は全然おとなしい方で、前に出るのがあんまり好きじゃない方だったんですけど、
うん、
親の転勤で、転校を何度か経験したんですね。その時に結構隣のクラスから見に来たりとか、わざわざ、
え、あなたのことでしょ。
はい、転校を何回か。
ほらほら、やっぱあるんだよ。
なんかそういうのを繰り返してるうちに、
うんうん、私ってやっぱり綺麗なのかしらみたいな、ね、
それはないですけど、なんか運動会の時になんかバトンガールっていうのがあって、うん、すごいミニスカート履いてバトンを回すやつなんですけど、うん、全然なんか昔はそういうの全然やりたくない方だったんですけど、なんか推薦してもらって、うん、それやったりとか、うんうん、だんだんそういうのが積み重なって、
やっぱりね、そうね、うん、やっぱりだからね、素材みたいなのやっぱあるんですよ。だから私申し訳ないけどね、別にそういう意味じゃね、その夢とかね、夢とか希望とか期待みたいなものをこう積んでしまうのもどうかしらと思うけど、まあ、あの言葉を選ばずに言うとね、もう今時のウェブとか見てるとね、アイドル系の秋葉系とか見てると、お前は違うだろうみたいなお前は他はいいけどお前はダメだろうみたいなやつがね、そのなんかアイドルなんとかのコミューみたいなのに映ってたりとか、なんかコスプレやったりとかしてさ、でなんだろうな、そういうコスチュームのね、あれで映ってたりとかさ、まあ、アイドルみたいな中に紛れ込んでるのがいるのよ。で、まあ、それはちょっとこんなおへちゃでもね、さ、映りたい気持ちもあるし、それはちやほやされたいのも否定はしないけどさ、許せないのはさ、お前そのコスチュームダメだろみたいな、なんかこう太ももをこうボンレスハムみたいになっちゃってるのにさ、なぜ森にそんなあの押し込むようにしてそんな衣装着てんだろうみたいなとかね、もうちょっと考えてやっていただけないかしらみたいなのがあったりするんだけど、これやっぱもう男の何かあのエゴというかそういうことになっちゃうのかね。やっぱやりたい子はやりたいんだね、ああいうのこうなんかこうセーラームーンだったりとかでも何でもやっぱりやりたいんだね、あれはね。
でもいろんなフェチがいるんで、うん、やっぱりね、なんかこうムキムキってこうそのボンレスハムが
タルドルっていう、ね、名前も出たぐらいですし、
ね、ね、ああそうなんだね、まあ、だからそれは ねそれぞれにあるわけだから、だからお前だって歌やめろって言って俺はやめないから、それはもうそういうふうなことを言われること自体が侵害には違いないんだろうけど、でもモデルの世界はね、また難しいものがあるじゃないですか、いろいろと。それでなんかお二方特に困ったりとか、これは大変だったなみたいなお話もね、あのたくさんおありだと思うんで、じゃあ最後のコーナーでね、またいろんな話、そういったエピソードなんかを聞かせていただきながら、進めてまいりたいというふうに思いますけどね。そんなこんなで、じゃあまあいろいろそういったね、まあ女優活動ね、またそういうモデルさん活動で頑張っておいでのお二方に、CM に続いて学芸的な Q&A で伺っててまいりたいというふうに思いますよ。 それぞれに、
はい、じゃあお願いします。特にニックネームはないんで、ゆうかちゃんでいいです。
はい、ゆうかちゃん、
はい、
はい、
で、こちらはともかちゃん。
私はともちゃんで、
ともちゃんで、
はい、
ともちゃん、
いいなぁ、ともちゃんって響き、
ともちゃん、
なんか思い出があるんですか。
あるな、あるから言ってんだ。
いや
あ、ともちゃんいいな、
恋の街みたいな。
もう昔々の話だけどね、付き合ってたおじいちゃんがともこさん、ともこさん、ともかじゃないの、ともこって言ったんで、ともちゃん、ともちゃん、ともちゃんって呼んでたからね。
甘い思い出が蘇って、
もう甘すぎて、もう
甘
蜂蜜に あのねもういいよ俺のことはいいよで年齢とか、まあ、その辺は、はい、あれかな、まあ、やっぱり差し障りがあるから
お一人ずつ、はい、年齢、うん、お願いいたします。
いやいやまあだからそこはいいよ差し障りがあるありましょうか。お高田君も どっちが上とか下とかないの？大体同じぐらい。
永遠の18歳です。2人とも
てめえらだけじゃねえ俺はそこまで情報してねえだろ俺は
、はい、じゃあ永遠のティーエイジャーということでね。
まあまあいいやいいや、まあ、モデルさんだってそんなもんでしょう。
あの森下明美も永遠のティーエイジャー。
おめえだって俺はそこまで言ってねえだろはい続いて、
はい、そしてあのお住まいですけどもどちらにお住まいでしょうか。
お住まい、あ、東京都でいいんですかね
東京都で、東京都で、はい、
東京都で。
ご出身はなんか佐世保と青森ってことですけど、はい、それぞれなんかあの多分思い入れがあったりとか、いまだにこう田舎に帰られてご活動みたいなことあったりするんでしょうか。そうでもない、もう東京は中心ほとんど、
もうほとんど東京ですね。
うん、なるほど、はい、桜井さんの方いかがですか。
そうですね、
やっぱそうなっちゃうかな、どうしたってね。はいはい。で、うんうん。でも一応まあなんかそういうキャンペーンがあるみたいなことやっておいてたりするんだよね。
あ、そうです。佐世保ガールやってるので。
だよね。
帰った時に、はいはいはい、ご挨拶行ったりはします。
ね。で、桜井さんなんかもこうやってこうは言ってはいるけど、実は陰で隠れて青森に帰ってなんかリンゴの被り物してたりなんかで出て
くる。やりたいですね。
やりたいの。やりてんだ。なるほどね。
でも、はいはい、でもリンゴガエルとかね、
あ
やってみた
らいいかもしれない ね。全然桜井さんさジェントルマンで慣れ慣れしくてとかで嫌だとか言ってるけど、結構ノリはその手のノリだよ。抜群のノリしてるよ。
お笑いが好きなんで。
あ、お笑いが好きなのね。あ、それは真摯に砕けてるのか。よかった
ですね、キーボーさん。
う
ん、
だからいいよ、もうだから俺は持ち上げたりして、照らしたりとかさ。うん、まあまあいいですよ。それで、他には？
はい。それではお仕事とか、
ね。はい。
どうでしょう、日頃のお仕事内容。
そうですね、近日中にCTECっていうイベントが10月6日から10日まであるんですが、
はい、
そちらでイメージガールがね、ともかちゃんと私とやってるっていうこともあり、はい、で、ともかちゃんがあの和のショーをステージでやってくれるんですよ。
ステージで、
はい、1日2回だっけ。
1日2回やります。
はい、ちょっとその2回の時間帯とかね、
はい、まあ、午前1回、午前1回、午前1回、午後1回、午前は多分11時半ぐらい、午後は2時から3時の間に、ちょっとまだ、
まあ、ちょっと詳しいとか決まってないと、
はい、決まってないんですけど、
シーテックのその日に自然に行ってやっていただけるってことですか。
木曜以外だよね。
中日だけちょっとお休みいただいて、
はい、
あの全部で2日間あるんですけども、中日の8日だけお休みをいただいて、はい、それ以外は、はい、
やってます。それ以外は全て、はい、ワンのショーをやっていただけると。
はい、はい、他にもやります。
普段は、普段はじゃああれですか、あの、まあ、告知の方はまだ後で伺いをして、普段はどんなあれですか、あのそういったモデル業にもずっと専念して応じだったりなんですか。そうじゃなくて、どっかでこう会計とか事務やってたりとか、どっかであのそういったことではなくて。
はい、私は剣道を教えてたりとかしますけど。
そうか、剣道を教えてるからね。それでまあ生徒さんをいっぱいまたね集めてご指導だというふうなことですね。はい、続いて。
はい、それでは寄付を糸このさんまさんですけどもね、これに並び学大 FM のことはどちらでお知りになりましたかはもう私ですよね。
はい、
全然、全然以前からご覧になったことないですか、はい、テレビとか雑誌とかあのニューヨークタイムズとか見たことないですか。
ニューヨークタイムズ
この間友達のあさみけいちゃんが出たのが、うん、は
いはい、あーけいちゃんつながりでした。
あさみさんね、
はい、
ご出演なんでね、
はい、
そうですか。
友達経由で知りましたと。
はい、
はいはい、
全然問題ないですよ。
結果です。
はい、私の話題はどんどんスルーしてください。はい、続いて、
それぞれこれまでのお仕事や活動で面白いエピソード、忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
そうだね、先ほどちょっといろいろとちょっと触れかかりましたけども、いろいろモデルさんとかね、そういうまあコンパニオンガールとか、いろいろそういう映像関係のお仕事、まあ、女優業大変なことだとか、まあこれは困ったなとか、これは感動したなとか、いろいろ終わりだと思うんですけども、それぞれいかがでしょう。どんなことでも結構ですよ。グッドネスの話でもバッドネスの話でもいいですし。
そうですね、やっぱりモデルの仕事ですと、うん、やっぱりどんな時でも寒い時でも、
あ、それはあるんだよな。
時期に関わらず、
うん、
ね、涼しい格好、
あ、
涼しい
格好でしょ、お肌をあらわにしたりとかね、
笑顔でいなくちゃいけない
とか、もう蚊に食われたりとか大変だったもんね。
そうですね、
絶対ないですもんね。
山の中で蚊に刺されながら痒いと言えないとか、
また日差しとかも大変だったりするでしょ。
そうですね、
紫外線とかね、
あ、
そういうことが大変か。眩
しい顔をできないとか。
あ、そうですよ ね、 だって以前にも、ね、やっぱそういう方何人かお越しですけど、寒いのは答えるって言いますね。あ、寒いところで本当にこうね、もう露出が激しくて、
鼻が赤くなってたり
とか、鼻が赤くなってたりとか
油断してると、うん、メイクさんみたいな。
あ、そうか、それメイクさんに頼まなきゃいけないからね。まだいいんじゃないですか、鼻でおけすが赤くなっちゃう。そういうこと言ってるから信用なくちゃうんだよね。うん、でまあどうです、じゃ逆に言うとこう感動したなとか、これはもうちょっとすごく喜んでいただいてよかったんですよとか、もう自分的にも忘れませんみたいな、なんかそういったいいお話あったりしませんか。
いいお話、
うん、いいよ、まあ、別にいいお話じゃなくてもいいんだけども、
うん、
大変だったお話でも結構
ですよ。すごい覚えてるのが、はい、もうモデルの仕事でもいろんな撮影があるじゃないですか、はい、それである地方の観光のパンフレットの撮影に行ったんですよ、はい、うん、でカモメの餌付けの撮影で、うん、最初は普通に手で餌をあげてたんですけど、
カモメがに連れ去られた、
はい、いっぱい
カモメがいっぱい寄せてるから、カモメの
船に乗って
気が付いた、空中だった、なるほどね。
普通に撮影してたんですけど、だんだんなんかカメラマンがもう乗ってきて、
乗ってきちゃって、
でただ手で餌あげてるんじゃつまんないから、
お口に加えてやってくるとか、
そうなんですよ、
そうなるわな、危険だよね。
すんごい怖かったですよ、カモメが上からガーって。
どうでしたそれ、それショット撮れた、
撮れました、
撮ったの、
はい、もう頑張りました、
プロだね、
めちゃめちゃ怖かったです、
怖いよね。
その写真見たいですね。
それはでもね、モデルならではよ。私のところに発注来ないもん、そんな写真だって、間違っても。
絵的にはどうなんだろうっていう。
ブログに載せといてください、いますか。
でもね、見てる方はね、あ、これ大変なんだろうなと思って見てる部分もあるから、そういうのがね、お仕事として、何かこうファンの人たちにね、共感を得られたりとか、お頑張れ、桜井とかね、頑張れ、七海みたいなことで、共感を得たりとか、応援してやろうっていう部分もね、ないことはないんじゃないかなと思いますけど、ただ、危険な仕事は回避していかないとね、自分の体が資本ですからね、怪我したりなんかやったら仕事できなくなっちゃうもんね、大事なお顔にね、傷がついちゃったりとかね、そういうことになると、まだ大変ですから、まあ、気をつけていただきたいなと思いますけども、はい、続いて、
はい、最後にお二人のこれから、ご自身で何かやってみたいこと、そして予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝などがありましたらお聞かせくださいですが、うん、もう結構ね同じようなことを、
はいはいはい、
言ってますけども、
一番近しいところでなんかライブとかなんかそういうのあったりするんですか。ライブっていうのは変ですけども、なんか発売会があったりサイン会があったりとか、
はい、発売会といたしましては、はい、先ほどあのギターを、はい、流した方のコンサートが10月の17日の土曜日、ルテール市ヶ谷センターで12時半からあるんですけども、そこで、ギターのリサイタルがある中で、こちらの DVD 写真集、
なるほど、おー、はい、素晴らしい、オンエアされる、お嬢さんたちは出られないです、はい、生でご出演ということはない、
出演はしないんですが、はいはい、一応会場で
、そうですか、はい、じゃあそちらに行けば桜井さん、七海さんにお目にかかれるというようなことなんですか、はい、行けよみんなね、でその後ろで、またね、サンママがこう、サンママはいらないか、いらないね、はいはい、
でもサンマかぶっていこうかな、
どんだけ好きやね
ん、ほらみんな言ってますよ、
ね、
ピンクとサンマ作らなきゃダメですよ、
そうかね、
そうですよ、
うん、あんたがかぶりたいだけやんけ、
いやみんなかぶりたいやね、
わかったよ。まあまあいつらそんなこともね、また叶えられればいいんじゃないかと思いますけど、その他にはどうお知らせとか、桜井さんの方がなかったですか。まあ、今2人で活動してみるからね。はい、じゃあもう最後の質問いきましょう。
これは最後の質問でしたね。
うん、っていうかまあ夢とか希望とかね、それぞれにやっぱりほらこう到達点とか着地点とかやっぱあると思うから、さっきのねニューヨークタイムズじゃないけども、はい、私こんな写真集に載りたいんですとか、自分でオリジナル写真集出したいんですとか終わりだと思うんですけども、その辺については
目標ですかね。
目標とかね、夢とか。
最後の到達点は一体どこが、
まあ夢ですよね、はい。大きくても小さくても結構ですよ。
はい、
うん。まあ、この人の夢ってのは分かってるからね。
もう
氷川きよしの嫁に行きたいとかね。もうポリフェノール漬けで死んでいきたいとか。
まあ、それもないないない。
はい、まあ、そういった意味での夢とか希望とか期待とか、はい、それぞれに七海さんからいかがでしょう。
はい、私は今時代劇の女優を目指しているので、はい、今盾を、うん、盾とか空手とか、
うん、わすごいな、
組合とかやってまして、芸能武道全般的にやってまして、うん、やっぱり夢は、うん、 そうですね、あの、由美かおるさんみたいな。
由美かおるさんいいじゃないですか。
はいはい、
ええ
ーうん、あの、年齢いっても。
ユミカワさんね、
はい、
すみません、ニューヨークのシーンしか頭も思い浮かばなかったんですけど、そっちじゃなくてね、要するにこう お芝居でも盾をやったりとかね、忍者があったりとかやりますもんね、彼女はね、
はい
はい、いつまでもまたお若くて、はい、プロポーションもまたね、はい、あれで、なるほど、なるほど、そういった感じの女優さんになりたいと、はい、いうのね、じゃあ、桜井さん的には。
そうですね、モデルの仕事で、うん、いろんなところに、うん、あの行かせていただく機会があるんですけども、はい、仕事で行って、行ったことない県に行ってみたいです。
県でいいの？国とかじゃなくて
県でいいんですか？県、
また随分あの
日本制覇でいいんですか？
日本
制覇みたいです。
日本制覇ね、
はい、ただプライベートで行くんじゃなくて、
はいはい、
仕事でじゃないとダメなんですよ。
あ、でもそれは分かります、
はい、
あ、仕事で行きたいです
ね。ガメつくとはせこい意味で言ってんじゃなくて、お仕事でやっぱりそういう風なこと
なんか呼ばれて
行ったみたいな。
そうですね、はい、
なるほどね、
それ分かります。
あ、そういうことね、
はい、
うん、なんでそんな食いついてる。
私も全国キャラバン希望ないんで。
希望なんでね、
はい、
あ、そうかそうか。あなたまだ鉄道も好きだったりするからね。
鉄道
そうなんですか？
ね、
ね、ね、まあいろいろねありますけどもね。
そうそうそう、
はい、
でまた、まあ、比較がついてくればもっとありがたいかなみたいな ね、
先ほどから何度も繰り返してますけど、うん、私氷川きよしさんの大ファンで、
うん、
あの結婚希望者なので、
うん、
何かあの何かご紹介していただけ
たら、はい、そんなお二人をお迎えしてお送りしてもらいました本日の爆弾 FM でございますけどもね。じゃあそれぞれに、まあ、本当にそれのことでね、ご活躍ご期待申し上げておりますけども、ラジオとかそういったメディア的なご出演なんて今後どうなんでしょう？今後メディア的なそういうお二人でどんどんやっぱりラジオとかテレビとかどんどん、バラエティバラエティみたいなのあるじゃないですか。さんまのからくりテレビみたいなのあるじゃないですか。
はい、
もうすでに出ておいてなんだね。
ごめんごめん、
出てるんだよもうね。
もう喋らせてあげてくださいよ。
っていうかプロフィールに書いてあったから、ピッチャーご飯館とか
告知がもう一個ありました。
はいはい、どうぞ。
5人でガールズドリフっていうのを作って、
うん、
お笑いをちょっとお笑い番組を、
そうなの？そう、
女の子だけで作るお笑い番組、
ほらいいじゃない
っていうのを、あのインターネットテレビなんですけど、
うん、
品川テレビっていうところで、
ほうほう、
まだあの放送が決まっただけで、いつ放送するとか、うん、そういうのは決まってないんですけども、
うんうんうん、
そういうちょっと、
あ、鈴木さんがやってるのか、これの鈴木さんがやってるのね。
はい、
鈴木さん来たことあるもんね。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、はいはい、あ、そうですか、なるほど、なるほど。
自分たち企画制作、
ぜひぜひ
撮影までして、
そうですか、はい、またじゃあそんな話決まりましたらね、学園宛てにまたさお知らせいただき、学園でも告知させていただきますのでね、
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。じゃあそんなこんなでね、お越しいただきましたのは、本日は森下さんからのご紹介、七海智子さん、桜井優香さんでした。どうもお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママこと希望伊藤です。今回の新曲恋の街楽大は
目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦、恋人、お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街学大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。何時からとかさ、
11時から5時までです、
うん、
はい、
その格好でいいの、この格好で行くの、
大丈夫です、この格好で来てくれたらイベント盛り上がりますんで、ぜひ来てくださいよ。
そうなの、俺がゴミで捨てられちゃったら嫌だよ。
あ、そうです、一応生ゴミっていうあの箱もありますんで気をつけて。
今俺が言おうと思ったのに。
でも誰でも来て、うん、セットあのやって参加して帰るっていう気軽なイベントで楽しんで
ね、
はい、来てくださいっていう、
はい、わかりました、
はい、はい、
で今日の放送の感想としてはいかがだったでしょうか。
はい、
私ね、でもね、やっぱりね、興奮してんだわ、やっぱり
興奮してます
ね、うん、やっぱ綺麗なお嬢さんね、二人目の前にするとね、やっぱエキサイトするね、
そうです
ね、
今のところ女性ばっかり連れてきてるんで、
うん、
大学あたりから男性連れてこようか
な。 No thank you。
あれ
No thank you。
No thank you ですか。
No thank you。
あれ
個人的にはね、
あれなんかちょっと男性にしてみたらどうなるのかな。
男性もいいですけどね、いいんですけども、あれはお嬢ちゃんの方がいいもの。
まあ、要検討で、
2人こんなね、
綺麗
なところ、嬉しいじゃないですか。うん、いや、だから俺、それはもう、七海さんにね、あの市内でぶつかれようと、
桜
井さんにさ、もう紳士じゃなくて、なれなれしいの嫌いと言われようと、それはやっぱり、でもやっぱり男の子はね、目の前に綺麗な子がいるやさ、それは幸せだし、嬉しいもん。
あ、
だからついついね、なんか食べになっちゃって、いろんなこと言っちゃって、申し訳なかったんですけどもね。
あの、綺麗なのは森下明美だけじゃダメですか。
さあ、続きましてですね、本日お越し七海さんの方ではいかがだったでしょうか。
すごい1時間半、
はい、
で大体1時間くらいの出演で聞いてて、
はい、
いやどうなるのかなと思ってたんですけど、すごく楽しく、
どうですか、
すごい早かったです。
いただくとありがたいんです
けど、
すみません、いろんなこと言っちゃって申し訳ないです。
ありがとうございました。
はい、あの私は悪口、あの帰るときにみんなで一緒になって帰るとき、私いないところでくれるよ。ちょっとでも私の耳に入ると、こう見ても結構傷つきやすいタイプなんです。聞こえないところでよろしくお願いしたいと思います。まあ、楽しんでいただけたら何よりです。はい、じゃあ桜井さんでいかが。
ラジオ番組に出演するのは初めてだったんで、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、足を引っ張ったりしないかすっごいファンだったんですよ。
全然問題ない、
もう手がすごい 汗がかいちゃってて、
全然問題ないですよ、
はい、でも前を通る方とか優しく、ね、手振ってくれたりとか
ね、このサンマ注目ですから、はい、ここでは
でしょ、
はい、ね、
はいはいはい、まあまあ、ありがとう、そう言っていただけると大変ありがたいんですけどもね、まあまあ本当にでもね、森下さんね、あの私嬉しかったりとかリスナーの人も聞いててね、楽しんでいただけると思うんですけども、お二人がね、やっぱいっぺんにいらっしゃったでしょ、ユニットだからしょうがないんだけど、今はね、今のユニットだからしょうがないけど、もう時間なさすぎなんで、
はい、
どうでしょう、それぞれまた別々にお越しになっていただくなんてのはどうでしょう。
そうですね、また今度 ね、
また品種を変えて、
はい、
ね、もう一切来ないっていうことだったら、俺今までのこの全部流れを本当に信用しないから、お人のことをそんだけ言って楽しかっただろう、なんだろう言ってながらさ、あの二人どうなっちゃったのみたいなさ、結局来ねえじゃんみたいな話になっちゃうんで、ね、はい、そちらのまたファンの方もね、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。何かよかったら一言よろしいですか。はい、どうぞ。お名前、あなたは誰、お名前は。
村上です。
村上さん、何かメッセージ、何かありますか。
あ、今日は楽しいラジオです。
はい、
ありがとうございます。
そうですか、どうもありがとうございました。
そうなんですよ。
え、京都の方の、
京都からわざわざいらっしゃったの、
京都から来たんですか、わざわざ
京都から、まあ、じゃあ これから京都から博多まで行ってくださいって、富士稽古じゃないけども、わざわざどうもありがとうございました。お名前はね、村上さんね、お付き合いいただきましてありがとうございます。どちらのファンの方、お二人の、あ、そうなんだ、まあ桜井さん、ごめんなさい桜井さんもいろいろ言っちゃってね、すいませんね、一応言うだけのことは言ってもらえずね、はい、まあ、じゃあお二人最後にメッセージじゃ一言ずつでも、まずじゃあ奈々美さんの方から、
はい、今度シーテックで、バのショーをやりますので、うん、あと DVD も、うん、ちょっと発売日は決まってないんですけども、はい、ネット上とかで販売するので、うん、よかったら買ってください、
はい、よろしくお願いします。じゃあ桜井さん最後になりますけども、
はい、同じくシーテックに出演しますので、うん、はい、ぜひそちらの方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お二方ね、これからまたどんどん露出が激しくなっていかれるんだと思いますので、皆さんどうぞ学園フリッシュの方で、お二方を応援していただければなというふうに思いますね。本日のお二方ともありがとうございました。さあ、それではですね、次回になりますけども、10月2日金曜日の放送でいいますと、第1週目は学園フの切り込み隊長にして同様テロリスト岡本ひかりさん担当放送にてお送りしてまいります予定でおりますのでね、どうぞお楽しみに。そして最後に学園的にはいつものように皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想等を待ちしております。お問い合わせは http://学大-fm.com/宛て、何かとじゃんじゃんどしどしお寄せください。それではそんなこんなでね、私の学大 FM ではまたの声でですね、締めさせていただきたいと思いますけども、お二人ともよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
もうなんか眠くなってるよ、桜井さん。眠くなってる、大丈夫。もう大きなお目目がなんか、だいぶこう、痛いのよ。もう早く帰りたいのよ。お母さんも早く帰るみたいな。あ、なんなことない、ゆうかも早く帰る。眠たいみたいな。そんなかったですね。じゃあ、よろしくお願いします。それではそんなこんなで、学大 FM ではまた、来週森下さんどうもお疲れ様でした。
バイバーイ、はい、またね。
森下さんもとっても綺麗よ。
ありがとうございます。
ちゃんとそういうのは否定したいからね、この人は。
はい、
大したもんだ。ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。